本日の聖書箇所は旧約聖書ハガイ書1章15節後半から2章9節です。皆様のお手元の聖書ですと旧約聖書の1609ページとなります。ハガイ書は短いですから、ページで追っていただくと見やすいと思います。1609ページです。司会者が拝読いたします。ハガイ書1章15節後半から 2章9節。ダレイオス王の第二年、第七の月の21日に、預言者ハガイを通して、次のような主の言葉があった。シュアルティエルの子、ユダの総督、ゼルバベルと、エボツダクの子、大祭司、ヨシュアと、民の残りの者に次のように言え。あなた方の中でかつての栄光に輝くこの宮を見たことがある生き残りの者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。しかし今ゼルバベルよ、強くあれ。主の言葉、エボツダクの子、大祭司ヨシュアよ、強くあれ。この国のすべての民よ、強くあれ。主の言葉、仕事に取りかかれ。私があなた方と共にいるからだ。万軍の主の言葉、あなた方がエジプトから出てきたとき、私があなた方に結んだ約束により、私の霊はあなた方の間にとどまっている。恐れるな。まことに万軍の主はこう言われる。まもなくもう一度私は天と地、海と陸を揺り動かす。私はすべての国々を揺り動かす。すべての国々の宝物がもたらされ、私はこの宮を栄光で満たす。万軍の主は言われる。金は私のもの、金も私のもの。万軍の主の言葉。この宮のこれから後の栄光は先のものに勝る。万軍の主は言われる。この場所に私は平和を与える。万軍の主の言葉。それでは本日の聖書箇所から、希望を持って働くと題し、矢島史郎先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。月に一度今年度ご奉仕をさせていただいておりますが、先月10月22日の臨時の信徒会で牧師昌平の決議をいただきました。そのことにつきまして後ほどまたご挨拶をさせていただきますが、今朝今開かれましたこの聖書の言葉から主に共に聞いてまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえ心から感謝いたします。イエス様が私たちのために十字架にかかりよみがえってくださり、救いの道を開いてくださり、日々道からで生かしてくださっていることを心から感謝いたします。過ぎし一週間共に歩んでくださり、お一人お一人この礼拝へと導いてくださりありがとうございます。寒さが日に日に増している中、体調を崩すことが多くなっているこの時期です。どうか主のお支えがありますようにお願いいたします。特にこの一年心痛むことが続いているこの世界でありますが、主のご計画は変わらず続いていることを感謝いたします。私たちの苦しみを知ってくださり、痛みを知ってくださり、常に共にいてくださいますことを感謝いたします。主がどうぞ私たちの心に平和を与え、また一人一人の命が大切になされる歩みがなされますようにお願いをいたします。この礼拝を通し、キリストの体なる教会の交わりの中で福音の豊かさ、神の国の豊かさをどうか味わわせてくださいますようにお願いいたします。主がお語りくださって、この週の初めに必要な糧をお与えください。待ち望んで主イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アメン。先月の10月22日はハガイ書の一章が開かれました。バビロン捕囚後の帰還が始まり、神殿の再建の工事が始まって基礎ができましたが、外敵による妨害や、またこの神殿の再建を支持してくれていたクロス王の後の王の支持があまりなく中断をしてしまいました。この工事が中断をしたことには、民の不信仰や怠惰、神様の使命よりも自らの生活を優先していることもその理由としてありました。それは例えば一章の4節に、この宮が廃墟となっているのにあなた方は板張りの家に住む時だろうかとあるように、この贅沢なこの暮らしをしていた様が描かれています。一章の9節の後半には、あなた方がそれぞれ自分の家のために走り回っていたからだという指摘もされています。民に対して神様は預言者ハガイを通し、歩みをよく考えようと鋭く迫られたのです。そして山に登り、木を運んできて宮を建てようと迫りました。民は主の前に恐れかしこみ、その霊を奮い立たせられ、工事を再開したのでした。その約1ヶ月後に再び神様の言葉がハガイを通じてあったのです。このハガイ書という書では4つの予言から成り立っています。今朝開かれているのはそのうちの2つ目の予言です。今朝は希望を持って働くという題し、御言葉から教えられていきたいと思っております。2章の1節から3節をもう一度読ませていただきます。第7の月の21日に預言者ハガイを通して次のような主の言葉があった。シアルティエルの子ユダの総督ゼルバベルと、エホサザクの子大祭司ヨシアと、民の残りの者に次のように言え、あなた方の中でかつての栄光に輝くこの宮を見たことがある生き残りの者は誰か。あなた方は今これをどう見ているのか。あなた方の目にはまるでないに等しいのではないか。この言葉が語られたタイミングは、このイスラエルの民のカリオの祭りの最終日で、またかつて、最初の神殿が作られた時、ソロモンが この神殿を奉献した日のタイミングです。あなた方の中でかつての栄光に輝くこの宮を見たことがある生き残りの者は誰かと。かつての神殿は栄光に満ちていたことが語られています。再建されていく神殿の工事の基礎ができたときに、過去の神殿の素晴らしさを知っている年配者たちが昔とは大きく違うその姿を見て大声で涙をしたということがあります。そのことの記事をですね、ご一緒に今朝一箇所共に開きたいと思いますが、エズラ記ですねの3章です。旧約聖書エズラ記3章820ページの上段です。3章の10節から13節、をお読みしたいと思います。エズラ記3章10節、建築する者たちが主の神殿の礎を据えたとき、イスラエルの王ダビデの規定によって主を賛美するために祭服を着た祭司たちはラッパを持ち、アサフの子らのレビ人たちはシンバルを持って出てきた。そして彼らは主を賛美し感謝しながら、主は誠に慈しみ深い、その恵みをとこしえまでもイスラエルに、と歌い交わした。こうして主の宮の礎が据えられたので、民は皆主を賛美して大声で叫んだ。しかし祭司、レビ人、一族の頭たちのうち以前の宮を見たことのある多くの老人たちは、目の前でこの宮のもといが据えられたとき大声を上げて泣いた。一方他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。そのため喜びの叫び声と民の泣き声を誰も区別できなかった。民が大声を上げて叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた、とあります。このところですね、神様は民にこう過去の栄光と比べると無に等しいかの思える現実に目を向けさせているのです。ハガイ書に戻ってまいりますけれども、見てみなさいこの現実をと。イスラエルの民の不信仰、不従順、罪の結果引き起こされた状況です。かつての栄光、かつての神殿の姿とは違っている状況です。目の前に自分の欠けや罪や闇、そういったものの姿を神様が見なさいと目を向けさせているのです。私たちの信仰の歩みの中でも神様が痛みや悲しみがある現実にあえて目を向けるようにと促すことは起こり得ると思います。神様が私たちを愛しご配慮してくださっていますから、主のタイミング、方法というものがあるでしょう。そういったことを含めながら神様は現実をきちんと見据えることを促される方です。かつての栄光と比べると、ないに等しい現実に目を向けさせました。私たちのこの現代でのこの歩みを思い巡らしていると、そこにももちろん嘆きも悲しみも起こり得ます。改めてこの3年余りのコロナ禍の日々を思い起こしますと、大きな制約がかかり、多くの心配やストレスが起こりました。コロナ禍の真っ只中で、あるセミナーで、この新型コロナウイルスの感染拡大にどんな意味があると思うのかという問いに対して、一人の参加者が貪欲と答えました。人間の貪欲による行動で生態系が壊され、 かつては人間と他の生き物との間にあった境界線が侵食され、このような感染が起こるようになってしまったのだ。その結果としてのこの今の惨劇ではないかということを語っていました。そのコロナ禍の原因の科学的な判断は様々と思いますが、何かしら向き合わされ、考えさせられた、見つめさせられたという現実があります。私の十数年先を歩む尊敬する伝道者の先輩が、かつてある時の交わりで、若い時は自分にもっと自信があったけれども、だんだんと自分が持っているものなんて、自分の信仰、霊性など、こんなもんなのかなと思うようになったのだという告白を伺ったことがあります。それは、立派な方でありますし、尊敬する方であるし、謙遜な方であった、そのゆえの告白でありますが、目を向けさせられたのだなということを思い起こします。もっと前に仕えていた職場の、これも尊敬するクリスチャンのリーダーの方ですが、人生の大きな節目の年齢を迎えて、その人は自分は今まで一体何をしてきたんだろうと愕然としたという言葉がこう伝え聞いてこう届いてきたんですね。尊敬できる多くのことを成した立派な方なのにそんな告白をしている。その方も今思い返すと、多くの感謝がある中で、多くの恵みがある中で、何かに向き合わされていたのだということを思います。私たちの歩みでもそのようなことに目を向けさせることが起こり得ると思います。まるでないに等しいのではないか。嘆きや悲しみ、悔い改め、多くの迫りを覚える言葉です。しかし一転して、強くあれ、仕事に取りかかれと神様は語られます。4節以降です。4節に仕事に取りかかれという言葉がありますが、口語訳と新共同訳の聖書では、勇気を出せ働け、勇気を出せ働けとあります。この励ましは、私があなた方と共にいるからだという臨在の約束とともに語られています。それはもう一章でも13節で、私はあなた方と共にいるという言葉があるように、もうすでに語られている言葉、主の臨在の約束とともに仕事に取りかかれという言葉が語られているのです。五節以降で、エジプトから出たとき、出エジプトの出来事のことが語られていますが、その五節で、私の霊はあなた方の間にとどまっている、恐れるなと語り、六節では、まもなくもう一度私は天と地、海と陸を揺り動かすという言葉が出てきます。この揺り動かすというのは、超自然的な神様の介入を象徴しているものです。出エジプトの時には、これは聞いていただくので結構ですが、こういうことが起こりました。3日目の朝となり、雷と稲妻と厚い雲とが山の上にあり、ラッパの音が甚だ高く響いたので、宿泊におる民は皆震えた。これは出エジプト記の19章の18節の言葉なのですけれども、稲妻と厚い雲とが山の上にあった、雷もあった、神様がこの自然を通してもですね、介入をされたのです。また新約聖書のヘブル書では、神様の約束として、もう一度地ばかりではなく天も震わそうという言葉がヘブル書に出てきます。もう一度というのは、震われないものが残るため、震われるものが作られたものとして取り除かれることを示している。神様がもう一度この天を震わせ、震われないものが残り、震われるものは取り除かれるということを、この新約聖書の中でも語っておられるのです。これらの言葉は、やがてまたメシアが来られ、メシアが来て王として、 この世界を支配されることを指しているのだというさまざまな解釈がある中で、そういった説が有力のようです。主が介入してくださり、主の御業を表してくださることが語られています。だから恐れるなと主は民を励ましているのです。7節の後半で、私はこの宮を栄光で満たすとも語られます。神殿においてその栄光というものは神様の御臨在でした。たとえ不信仰、不従順があったとしても、欠けがあったとしても、工事を再開した民たちにとってこの言葉はどんなにか大きな励ましとなった言葉でしょう。私たちの日々の働きにも神様が望んでくださっていることを覚えたいと思います。そもそも私たちがなす働きは神様の命令に応えてのものです。人間が創造された時、世界を管理する働きが命じられました。創世記の1章の28節に、神は彼らを祝福して言われた。埋めよ増えよ、地に満ちよ、地を従わせよ、海の魚と空の鳥と地に動くすべての生き物を治めよと神様はおっしゃりました。創世記の2章では実際の働きの場所に人を置かれています。主なる神は人を連れて行ってエデンの園に置き、これを耕させ、これを守らせたとあります。神様がなすべき働きを私たちに与えてくださっているのです。時に私たちは今なしている働きについて、その意味は何なのかという問いが生まれたり、もやもやとすることも起こりうるものです。しかし、教会での奉仕や家庭での技、日常の中で社会の中で与えられている働き、すべてにおいて神様が望んでいない領域はなく、私たちは神様の命令を受け、また神様の臨在を覚え働くのであります。八節に進むと、銀は私のもの、金は私のものという言葉があります。かつてのソロモンの神殿には金銀が満ちていましたが、そもそもこれらは神のものだと語られます。どんな繁栄があったとしても、それは主から来ているもの。逆を言えば、どんなに今が厳しくすさんで枯れていたとしても、すべての富の源は神にあるということに私たちは目を向けることができます。9節、この宮のこれから後の栄光は先のものに勝る。この場所に私は平和を与えるとの約束が語られています。実際にこの後神殿が再建され、さらに城壁が再建され、民の霊的な回復がなされていきます。しかし人間には限界があり、一旦回復をしてもまた民の信仰が弱まり、礼拝が崩れるといったことも起こっていきます。そういったことも覚えながら、私たちが思いを馳せたいことは、私たちに与えられている究極の栄光はイエス・キリストの十字架と復活によって救いが与えられていて、この救いがやがて完全になるという希望が与えられているということです。学生宣教の働きをさせていただく中で、初期にですね、一緒に回っていた宣教師の方がいます。若くして今年天に召されて、とても残念に思っているのですが、その方とこの宣教の現場を巡回している時の会話の中で、キリスト者であることの恵みをズバリ言うと何でしょうかねと話した時に、その宣教師の方は、平安と希望ですねと即答をされました。私たちに平安と希望が与えられている。 今この朝も開かれているこの破壊書、ある時のある大会でこの聖書公開のテーマになりました。その時に語られた講師の先生がこの破壊書を解き明かしながら、神様は時をかけ人を用いてその御業をなされるということを語られました。バビロン捕囚があって、そこからの帰還があって、神殿が再建されるまでバビロン捕囚から約20年の時を経ています。さらに60年の時を経て、今度はネヘミヤを指導者とした城壁の再建がなされていきます。その出来事があって約450年後にイエス様が来られます。十字架にかかられ復活され、約2000年の時を経て今があります。時を用い、人を用いて神様の技がなされる。神様はあなたを必要としている、あなたの存在を、あなたの働きを必要としているのですと、その講師が語られていたことが心に刺さりました。本当にそうであることを思います。聞いていただくので結構ですが、新約聖書の一つの御言葉を思い起こします。第一コリントの15章の58節です。だから愛する兄弟たちよ、固く立って動かされず、いつも全力を注いで主の技に励みなさい。主にあってはあなた方の労苦が無駄になることはないと、あなた方は知っているからである。自分の弱さに向き合わされ、打ちひしがれることも少なくはありません。罪の力に負けてしまうような現実もありえます。しかしなお、主は私たちと共にいてくださり、時には厳しく叱咤し、また悔い改めを促しながらも、しかし熱烈な愛を持って共にいてくださり、共に歩んでくださる方なのです。神様に愛され救われている者として、この希望の中に絶えず身を置かせていただきながら、またこの週もこの日々の働きに当たっていきたい、望んでいきたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、主のお言葉を感謝いたします。どうぞあなたからいただく希望のうちに、私たちが弱く欠け罪深いものであっても、勇気を出して働くようにと強くあれと語ってくださるそのお言葉を聞きながら、神様が与えてくださる栄光、希望を常に思い起こさせていただきながら、この週も歩んでいくことができるように導いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。